おはようございます。それでは蒼天礼拝を始めます。望みも消えゆくまでにを賛美します。ラララララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安き応援、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、この朝を感謝いたします。今日も私たちの霊的な目を開いてくださり、あなたの生きて働かれる御言葉に出会うことができるように導いてください。聖霊様に委ね、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はヨハネの福音書6章52節から59節です。では拝読します。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。アーメン。内容を簡単にまとめます。イエス様は、イエス様の肉を食べ、その血を飲む者は永遠の命を持っていると語られました。イエス様ご自身が天から下ってきたパンであり、このパンを食べる者は永遠に生きると語られました。では主からの示しを求めてしばらく黙想しましょう。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いします。では私が最初に分かち合います。51節と58節に目が止まりました。イエス様が天から下ってきたパンであるというところです。あとは、このパンを食べるなら永遠に生きると、永遠の命を持ってこの地上に来てくださったイエス様を思いました。また全体からですけれども、イエス様としっかりつながるというこの生産式が本当に大切だなということを思わされました。それによって私たちはいつもイエス様のことを思い出し、また十字架を覚えて永遠に生きることができるのだなということも思わされました。以上です。
私はいつもこのイエス様の血を飲むというところを黙想するときに、旧約で神様が動物の血を食べてはいけないとおっしゃったことがいつも思い起こされるんですけども、その血には命があるため食べてはいけないと命じられたのですが、ここでイエス様は56から58節で、ご自身の命であるご自分の体と血を、体だけじゃなくて血を飲みなさいと言っていて、57節、私によって生きるのです、また58節では永遠に生きますと言っておられます。本当にイエス様の命、神の命がある御子の血を飲むことによって、 私たちは神の命をいただいているんだなということを目想しました。
私も翔先生と同じで、この箇所を読むといつも血は命であるという御言葉を思い出しています。本当にそのキリストの命が私のうちに今あるんだという実感を本当にこの箇所から、特に今日は54節、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせますという御言葉に目が留まっています。
私も54節、55節、56節が心に留まっています。54節、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせますということで、死を信じ、死にとどまっていくことの大切さを教えられています。以上です。
はい、では、もう少し深く御言葉を黙想していきたいと思います。三位一体の神様について、また自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。はい、では準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は52節から54節のところで教えられたものですけども、イエス様の肉と血を食べた私たちはすでに永遠の命を今すでに持っていることを教えられました。54節で永遠の命を持っていますとイエス様がおっしゃいました。その後続いて、終わりの日にその人を蘇らせますと語られたんですけども、その復活は後のことですが、すでにその復活の種が、永遠の命がすでに私たちに与えられていて、それが後で花咲くようになって、実を収穫することになるんだなということを教えられました。ですので、永遠に生きる永遠の命が今すでに始まっていることを教えられています。55節から、57節までですけど、その命は、その生き方は、イエス様がうちに留まっているため、イエス様と共に交わり、共に生きるものであるんだなと思いました。イエス様が永遠の命とは、この父が使わされた御子を知ることですとおっしゃったように、互いに人格的に交わりをしながら、互いに知り合って、共に生きることが、この永遠に生きる永遠の命だなということを思わされました。以上です。
はい、私は53節のところから、イエス様について、イエス様は私たちの救いのためにその身を裂かれ、またその血を多く流された、背を払ってくださったことを改めてもう一度思いました。血を一滴でも得ようと思ったら、本当に肉体を傷つけないと血が出てこない。それを思うと、血を得るには本当に犠牲が必要、ましてや肉をそこから取り出そうと思えば肉が裂かれなければいけない、このことを思うと、本当にこの大きな犠牲をもって私に永遠の命が与えられているんだなということを思いました。それから55節のところで教えられたのは、私たちが生きるために、私たちの霊が生きるためには、このイエス様の誠の食べ物、誠の飲み物が本当に必要であること、それ以外に私たちの霊を満たすことのできるものは何もないということを改めて教えられました。そして全体から、私はイエス様から今朝模範を教えていただいたんですけれども、この当時の人々がこれを聞いて本当にびっくりしたと思うんですね。52節で議論が起こったと言って、真理をこの時聞いていた人は悟ることができなかった人も多かったと思うんです。60節を見ると、弟子たちもつまずいたと書かれているので、けれどもイエス様は真理をこの時に語られていたというのを見た時に、私もこう相手が分かるか分からないかということではなくって、やっぱ真理をいつも語っていかなければいけないんだなということ、そのことを今朝はイエス様から模範として学びました。
はい、私はまだまとまってはいないんですけども、57節を通して教えをいただきました。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べるものも私によって生きているのですというところから、イエス様が 天の父から使わされて、父によってその御心を成し遂げたように、私たち神の民も主を信じて、主のおっしゃることをに従って進んでいくべきだと、そのように教えられています。以上です。
私は、イエス様についてですけれども、十字架を通して永遠の命を与えてくださったお方であり、また命である主だということを51節から思いました。主と一つになることがとっても大事で、私自身も古い自分に死んで、今イエス様の命をもって今を生きているんだなということを思わされました。本当に大事にしていきたいし、神の御心のために使っていきたいなということを思わされました。また54節を通して、約束です。終わりの日に命を持つ者は蘇らせてくださるのだなと思って、とても楽しみな約束を与えてくださったことに感謝しています。では、生活に与えられた御言葉を適用する時間を持ちましょう。はい、では適用の分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
私はまずは来週の、次の主日に聖餐式を予定していますので、それをこの1週間、よく祈り備えて恵み満ち溢れる時間としたいなと思いました。そしてこの地上での人生は短いものなので、この世のものにとらわれて生きることはいけないというふうに考えていたんですけども、ちょっと今日はディボーションとしてそういう考え方ではなく、すでに永遠に主と共に生きるその永遠の命がすでに今始まっているので、その永遠に主と共に生きるその人生を今から始めようという価値観で変えようと思いました。ちょっと説明しにくいですけど、そういうような感じです。以上です。
はい、私は真理をまっすぐ語ろうということを適用しました。この箇所、私ちっちゃい頃から教会に行っていて、この箇所ってあんまり実は聞いたことなくて、今の新しい群れ来て、あとき最初びっくりしたのを覚えてるんですけども、真理が本当に語られていないといけないなと思いました。私自身が人の目を気にしたり、人の議論を気にしたりしないで、真理を語っていこうということを適用しました。
はい、私は職場の中での自分自身の態度に示されました。御子を食べ、御子によってこう生きていこうと。自分自身が生きずに、御子は私を通して今日もこの職場で生きていただくために備えて現場に向かおうと思いました。以上です。
はい、私は神様がくださった新しい命で今生きているので、本当にすべてを主に捧げて生きていくべきだなということを思わされました。自分の自己中心の思いとかプライドが砕かれるようにと、今日は祈ろうということを思わされました。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人に今必要な御声を聞かせてくださったこと、ありがとうございます。今日この御言葉を握りしめ、実践していきたいと思います。聖霊様、私たちを強め、導いてくださいますようにお願いします。この時を感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立。 人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。